RSC ファミリーオンサイクスプレス We on the press やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り、
hey、はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクトプレゼンツ第133回第5のノーボクシングノーライフボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。というわけで本日は9月21日オンエアは10月5日からになります。今回もねゲスト最初から出ていただきます。今回も、電話出演になります。最近ね結構関西からのボクサーの出演が多いんですけども、今回もね関西のジムの所属の選手になります。初登場です。日本ヘビー級チャンピオンの田島光郎選手です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、初登場ということで、田島選手この番組は存じ上げてましたか、知ってましたか。
あ、はい、ちらっと、はい、
本当ですか。
僕の知ってる選手とかも出演してってるんで、
はいはい
はい、それでちらっと噂は聞いてました、
はい、聞いたことはないですね。
聞いたことはないです。
はっきりありがとうございます。はい、田島選手8月14日に日本ヘビー級王座決定戦初回 KO 勝ちで2戦目で、うん、タイトル獲得おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、どうですかこのタイトルを獲得としての心境っていうのは。
まあそうですね、やっぱこのベルトっていう形っていうのは、うん、まあ、全選手が追い求めるものだと思うんですけど、
はいはい、
やっぱそれが手元にあるのとないのじゃやっぱこう周りからのやり方っていうのはやっぱ変化はあるなってのは思いました。
あ、やっぱりちょっとこう反響みたいなのあります。
そうですね、やっぱ、うん、あ、これがベルトの力かっていうのは、
うん、
うん、やっぱみんなが追い求めるものの理由がやっぱ分かりますね。
うん、まあここでねまだまだもちろん満足するわけにはいかないんですけど、
はいはいはい、
ただこれ2戦目でタイトル獲得っていうわけになる、はい、これはどうですか。
うん、まあそうですね、その記録のこととかは言われたりしますけど、
うん、
まあ、僕はこのプロはまだまだもちろん、うん、デビューしたてで、
うん、
ペーペーですけど、うん、このボクシング、アマチュアボクシングだったりとか、その、うん、戦うっていうことにおいては、長い間、うん、自分の人生の中でもやってるので、
うんうん、
まあ、その、あんま、その、2戦目がどうこうは、僕はあんま気にしてないっすね。はい。
まあでも、国内最短っていう。記録ではありますけどね、うんうん、
はい、
これね僕思ったんですけど、アマチュア時代って何級だったんですか。
アマチュア時代は、まあ、高校から僕、うん、その僕アマチュアボクシングを始めたんですけど、
うんうんうん、
まあ、その時から徐々に今に現在に至ってどんどん階級を上げてってるっていう感じですね。
何級だったんですか。ヘビー
最初は
ライトヘビー、
最初はライ高校の時はライトウェルター級で、
はいはい、
で初めて日本チャンピオンになった時アマチュアで、
はい、
からライトヘビー級ですね。
ライトヘビー級って何キロぐらいなんですか。
ライトヘビー81キロジャストです。
ああ、これ何、もうプロに来た時に最初からヘビー級でやるつもりだったんですか。うん、
いやそんなこともないですね、正直最初は、
うん、
国内はミドル級以上だったら、
はい、
ちょっと難しいというか未知数なところが多いじゃないですか。
はいはいはい。
うん、そのだから自分自身その最初はクルーザー級かなーって頭ではいたんですけど。
はいはい。
うんうん。そのやっぱ分かりやすさとか。
はい。
なまあデビューに向けてはまあヘビー級で、そのデビュー戦ヘビー級ってこう向かってる間にこの、あ、ヘビー級で戦ってみたいな、ヘビー級で挑戦してみたいなっていう、
うんうん、
心境に変わってったとこありますね。
あ、やっぱロマンですよねこのヘビー級っていうのはね。
そうですね、やっぱ、うんうん、世界的に見るとやっぱり規模が、ね、違いますよね。
この誰も 成し遂げてないじゃないですか。
うん、
そういう本当さっきも言ったんですけど未知数っていうところで、
うん、
このここまでね2戦していずれもこう初回 KO 勝ちで、
はいはい、
なんかね力を出し切る前にこう、うん、終わってる印象なんですけど、
はいはいはいはい、
自分としてはいかがですか。
いやもう本当にその通りだと思います。
うんうんうん、
うん、で僕の周りの関係者は、うん、まだまだその僕のポテンシャルがリングの上で発揮されてないってことは分かってるので、
はいはいはい、
だからまあでも僕からしてみればまだまだ皆さんお客さんに見せれる手札がたくさんあるよっていうのは思ってますけど、
まだこう物足りないじゃないけどその、
うん、
こんなもんじゃないんだぞっていうのはっていうところありますよね。やっぱ
もちろんです、もちろんです。
そうですよね、うん、
うん、
でもこの間のは本当ちょっと短い時間でしたけども、やっぱハンドスピードとあの見せない他のヘビー級ねアジアの選手だとなかなか見ないこうコンビネーションだったりっていうのをちょっと見せてもらえたなっていうのはありますけどね、
うんうん、あそうですね、うん、まあ終わり方はまあ綺麗に終われたかなっていう印象はありますね。
うんうんうん
うんうん、うんうん、
これね質問をねかけ結構来てるんですよ。
嬉しいです。
なのでね質問をちょっとぶつけていきたいなと、
う
ん、
お願いします。
思ってるんですけど、
はい、
もう少し絞れるのかなと失礼ながら見えたりするんですが、うんうん、ライトヘビーまたはクルーザーで世界を目指すという方向性はないのでしょうかと。
うんうんうん、うん、もうどんどん答えていけばいいって感じ
ですね。はいはい、これどうなんですか。
そうですね、まあこれからどんどん、
うん、
ヘビー級でまだまだやっていくのは大前提なんですけど、うん、
はいはい、
僕長いキャリアの中で、
はい、
まあ、どうなっていくか自分自身もそれは分からないことですし、
はい、
うん、とりあえずヘビー級で戦うまだ2戦目なんで、
うん、
こう連戦していく中でどんどん体つきも変わってくると思うんで、
はいはい、
その中でうん、また見えてくることなのかなと思います。
じゃあ、うん、なくもないってことですよね。
そうですね、ライトヘビーはもう無理ですけど、
うん、
クルーザー級だったらまあなくはない、ゼロではないとは言
う、うん、あとですね体格的に練習パートナーの少なさという問題があると思いますが、うん、アメリカ移住または試合ごとにアメリカ合宿などは考えたりしていますか。
そうですね、やっぱそこが一番の僕のキャリアにおいて一番大事なポイントになってくると思うんですけど、
うんうん、
やっぱ国内にいるとどうしても練習相手に困る部分がやっぱ大きくて、
はい、
そうですね、なんで今の計画で言うと、
うん、
とりあえず海外からパートナーを来日させる。
はいはい。
これが次戦に向けての計画ですね。
うんうん、
で、その次戦が終わった時に、次戦が終わった後のプランは、海外の武者修行っていうプランが今決まってます。
おお。この間の試合は、スパはできたんですか？
いや、この間の試合は実は、スパーリングは本気の、うん、ガチスパーできなくて、
はいはいはい、
マスボクシングを本当に 1,2 回だけっていう同じぐらいの体格の人、はい、そうっすね。
はあ、じゃあもうがっつり殴り合うスパーっていうのはほとんどしたことないわけですね。
そうですね、うん、そうですね、マスで終わっちゃいますね、やっぱり。
はあ、じゃあちょっとこう殴りたいのもあるけど、まあ、殴られたいじゃないですけど、そういうヘビー級のパンチはどんなものなのかっていうのもちょっと感じてみたいじゃないけど、そういうのあるんですか。やっぱ
あ、まあそうっすね、まあでも基本的にあっちがスパー、僕がマスみたいなことが多いっすね。
あ、いや、これからこれ、あ、そうか、向こうがスパーなのか。
そうです、そうです、そうです、そうです。だからそのヘビー級、国内にいるヘビー級の選手、
はい、
もう数少ないですけど、もうた、はい、他競技も含めてキックや MMA やら含めて、はいはい、手合わせはいろんな選手してきたんで、
うん、
まあそのあっちがスパ、こっちがマスっていうのが多いですね。なんで同じぐらいの体格だったり、うん、まあ世界で強い人と戦ったことある国内の 重量級の選手だったりのパンチはまあ受けてるっていう認識ではありますけど、それは海外の選手との違いはまだ自分の中ではその差はまだ感じれてないですね。
全ての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、あっという間にね、後半戦なんですけども、これね、ちょっと僕が気になる質問が来てるんですけども、
うん、
日本ヘビー級、ね、ヘビー級の日本人という時点で金の卵と言えると思うのですが、うん、ライジンや総合格闘技 K1 に行こうと思わなかったのか、またはスカウトはなかったのでしょうか。
ああ、でも、もともと僕がボクシングを、アマチュアボクシングを始めた理由自体が、
うん、
あの K1 に出るって夢を、追いかけてる時に出会ったのがアマチュアボクシングで、
はいはいはいはい、
もともと小学校がテコンドーやってて。
テコンドーっすか。うんうん、
はい。でもボクシングの真逆のスポーツで蹴りだけなんですよ。
え、そうなんすか。うんうん、
はい、オリンピックスポーツなんですけど、
はいはい、
で蹴りだけだからパンチが打てないじゃないですか。
はいはい。
だからパンチを覚えようと思って高校の時にアマチュアボクシング部に入ろうと思ったんですよ。
はいはいはい。
はい、だからあの、ま、で、まあ、今はもちろんボクシングで夢を追いかけてますけど、うん、そうっすね、大好きですよ、キックも MMA も。
そっちに行こうとは思わなかったんですね、途中でボクシング。
今はもう、う
ん、
はい、今はあのボクシングで道を決めてますけど、
うん、
あのトレーニングでは、MMA のトレーニングだったり、キックのトレーニングを取り入れるので、はい、全格闘技大好きです。はい、
これ、高校でボクシング始めて、ボクシングの魅力に、はい、なんだろう、取りつかれたわけで、うん、その、
はいはいはい、
田島選手が思うボクシングの魅力って何ですか？
やっぱ初めて負けた試合で変わったです。変わりましたね、僕は。
アマチュアの試合で。うん、
そうですね。
テコンドーの試合なのにあんまり負けなかったんですか？
いや、そんなこともないんですけど、うんうん、やっぱ高校生、こう、年取っていく段階、どんどん男になっていくじゃないですか。
はいはい。
うん。で、やっぱその、テコンまあ、で、あと、その減量だったりとか、
はい、
まあ、中学まで経験してなかったことを、高校からこう経験、うん、いろいろするってこともあると思うけど、
はいはい、
でデビュー戦すんなり勝っちゃって、
うん、
で初めて出た県大会で優勝したんですよ、
はいはい、
で、すんなり次のブロック大会進んで、そのブロック大会でボコボコにされて、
へー、ほうほうほう、
で、ちょっと鼻折られて、
はいはい、
まあ、そっから燃えたっすね、でも。
は
あ、うん、で気づいたら大学の進学とかまでありがたいことにバーって決まってったら、もうそっからはもうあんまその魅力動向よりも気づいたらもうこの世界にいるって感じっすね。
で、うん、オリンピック目指してみたいなとこでしょうね。
そうですね、はい。
はあ、なるほどね。はあ、次ね、うん、田島選手は身長が180センチと日本人としては大きめですが、うん、ヘビー級の世界サイズとしては小柄な部類だと思います、
うんうんうんうん、
フューリーやワイルダーのような選手と試合で渡り合うための作戦や秘策はあるのでしょうか。うんうん、
はいはい、もちろん、
うん、
そこが一番大事だと思うし、
うん
うん、でそこがヘビー級でやるにおいて一番僕が戦い方っていうとこは、うん、例えばクルーザー級でやるとしたら、クルーザー級での戦い方とヘビー級での戦い方は、
うん、
絶対違うんですよ、
うんうんうん、
同じ田島光郎でも。
これでもフューリーとか2メートルいくつとかあるじゃないですか、
はいはい、
これ20センチ以上差があって。
そうっすね、僕は体重では198までしか経験がなくて、
あ、でもすごい差あるんですね、198、うん、
まあそんなレベルの高くない相手でしたけど、まあ身長は数字なのでか、あのか一緒なわけじゃないですか、はい、数字は、
はい、
なんで、まあ、ジョシュアが198なんで、
うん、
アンソニー・ジョシュアが、
はいはい、
まあ、ジョシュアこんぐらいかと思いましたけど、僕は背が高いほどやりやすいんですよ。
どういうことですかそれは。
やっぱ理論上、まあフィアリーはやっぱそれをそこの部類に当てはまらないから今一番上にいると思うんだけど、
うん、
やっぱどんどんフレームがでかくなるにつれてハンドスピードって下がっていく、
はい、
っていうふうにできてるから、
うん、
うん、そこがタイソンが違う見せれたとこだし、
はいはい、
うん、でそうっすね、そのなんだろう、参考にしてる選手たちが、
はい、
まあ、タイソン、デイビッド・トゥア、うん、ロイ・ジョーンズなんですけど、
おー、ああはいはいはい、うんうん、
みんな僕とフレーム一緒なんですよ。
おー、
うん、タイソンとトゥアに関しては僕より2センチ低いし、
はいはい、
ロイ・ジョーンズは僕と同じ180センチなんで。
なるほど、まあ、
リーチはロイ・ジョーンズの方が長いんですけど、テュアはリーチも178だし、
うんうん、
タイソンもリーチは長くないんで、
うん、
そうやって考えたらフレーム的にはもう偉大な先輩たちで、そこに立ち向かってた先輩たちがいるから、
うんうん、
ほんとなんとも思わないですね。
もうだから懐飛び込んでってことですよね、うん、
そこにプラスロイ・ジョーンズの動き、
あ、
それは僕はそれができるんで、
うん、
中と外ができるんで、
はいはい
はい、そこを今後のキャリアでどんどん、まだまだですけどもちろんそこを目指して、うん、今はそこに向かってますね。
もうそれ聞くともうなんかすごい夢が広がりますね。
そうですね、そんな本当に適当な感じじゃなくて、
うん、
もう自分の中では本当に、はい、で やれる気しかないですね。
今何歳でしたっけ。
僕27です今。
計画としてはどれぐらいで、はい、例えば
なんで今言ったこの、うん、自分の中の理想系の形があるわけじゃないですか、ボクシングの、
はいはいはいはい、
なかなかそれを全部口で説明するの難しいんですけど、
うんうんうん、
そので完成形っていうところに持っていくのが僕は33だと思ってるんですよ。
33、あと6年後ぐらい、はい、5、6年後ぐらい、はいはい、
そうっす、今年28なんでもう4年後っすけど、
4年後、うんうん、
あ、5年後っすね、ちょうど
5年後、はいはい
はい、で、そうっすね、で、故障とかも全部いろいろあったんで、
うん、
で、今年の4月に復帰する前の最後の試合が2018なんで、
はいはい、
その間の時間の空白の時間もあるから、
うん、
で、まあ、自分のイメージでは33かなって今、
うんうんうん
うん、やっと怪我も治ってきて、
うん
うん、これからかなっていう。で、33の時には自分のこの理想のイメージのボクシングができてれば、
はい、
本当面白いことはできるかなっていう自信はありますね。
これ年にどうですか、何試合ぐらいやりたいとかありますか。
今年は、まあ、次の試合が 1月の頭、
うん、
今のところ1月の6日予定なんですけど、
うんうんうん、
そこをクリアしたら、
まあね、うん、
まあ、もうその試合も来年という括りになっちゃうんですけど、
うん、
そこをクリアしたら、ジムの大輝会長と、
うん、
後期ファウンダーと、
いろいろ考えてますね。
計画では、まあ、
うん、
来年は5試合、6試合やりたいなっていうのは今話してますね。
マジっすか、そんなにですか。
おー、そうですね、やっぱそれは全部日本でやろうとすると、
あ、そっか、はいはい、
ちょっと大変なんですけど、
うん、
もう海外に行って、あっちの興行に出てくっていう今。
なるほどね。
はい、
昔体操もなんかめちゃくちゃやってましたよね、初期の頃って。
タイソンはめっちゃ9試合ぐらいやったんじゃないですか、1年間で。
なんか1ヶ月に1回みたいな感じでやってましたもんね。
あ、そうですね、本当に。
うん、
やっぱ減量がないんで、
うん、
まあ怪我がない前提ですけど、
うんうん、
はい、もうキャリアもでも積まないといけないと思ってるし、
はいはいはい、
うん、でもそういうボクシングのキャリアにおいてそういう試合を多くこなしてる時期はやっぱどんなボクサーでもいるあるんで、その時期が、
はいはい、
うん、まあそういう年になるのかなと思ってますね、たくさん試合する。
これも気になる質問ですね、ウシク、フューリー、ジョシュア、ワイルダーの4人なら、うん、誰と一番戦いたいですか？
3人ですか？
4人ですね、ウシク、フューリー、ジョシュア、ワイルダー。
あーでも
4人か、うん、
僕アンディ・ルイスが、フューリーが最強で、
はい、
今、
はい、
次はアンディ・ルイスだと思ってるんですよ。
え、
強いの。
そうなんですか？でもアンディ・ルイス負けたりするじゃないですか。
いや、アンディ・ルイスまだまだ伸びますよ。
ウシクは、ウシクめちゃくちゃ強いじゃないですか。
ウシクは僕はワイルダーとウシクは、
うん、
怖くないっすね。
どういうことですか。
ウシクはウシクに至っては、
うん、
うまいっすけど、
うん、
そのサイズの脅威もないし、
うんうん、
ウシク190はジャストなんですよ。
はいはい。
190は本当僕からしたら同じ身長なんで。
ワイルダーはどうですか？でかいし、パワフルだし。
ワイルダーですか？
はい。
細いっすよ。
細い？ああ。
もうちょっと飯食った、ワイルダーはもうちょっと飯食った方がいいっすね。はい。前線も100キロぐらいしかなかったんじゃなかったっけ？
で、この中、ね、ね、この4人じゃなくて、アンディ・ルイスって答えですか？答えとしては。
いや、あの、一番、何でしたっけ？いや、強い。
え、戦ってみたいです。
あ、戦ってみたいですか？
はい。
え、戦ってみたいだったら全員戦ってみたいですよ。
いや、でも誰か一番ってなると。
そんなのは、本当に今の現状の自分が。
言えるあれじゃない。
なかなかイメージつかないですけど、
はいはい、
その、ボクシングのその自分のキャリアにおいて戦えるなら全員と戦いたいですけどね。答え合わせがするのは試合しないと答え合わせできないじゃないですか。
うん、フューリーはやっぱ強い。まあ強いっすよね。
で、フューリーはでかいのに速いっすね。
ですよね。
さっきの理論通りじゃないボクサーなんで。
はいはいはい。
なおかつ腹も効かないじゃないですか。
うん、打たれ強いですしね。うん、
いやー、そうっすね。なんで顔面だけってな、フューリー腹効かないのがあれっすよね。逆にワイルダーは腹効くんすよ。
はいはいはい。
細いから。
うんうんうん。
そこが違いっすね。中に懐に入った時に、腹で崩せるのか、崩せないかの違いになってくるから。ちょっとでかいっすよね、フューリーは。
これもうまたちょっと話ずれるんですけど、フューリーは田島選手から見て、この歴代の世界ヘビー級チャンピオンの中でも、相当上に来る感じですか？
強いっていうか、強いっていうか、勝つのがむずいっていう、なんかちょっと言葉むずいですけど、
はいはいはい、
強いっていうか、勝つのがむずいって感じです。
強いでいくと誰なんですか？やっぱそう、ヘビー級
っすよ。歴代っすよ、強いはタイソンっすよ。
あ、まあまあまあまあ、タイソン、そうですね。うん。
あれは強いっすよ。
うん。
うん。当たったら終わりっすからね。
あとは誰ですか？
いや、もちろんみんな強いっすけど、
はい、
食いつけるか食いつけないかって考えてるんで。
食いつけるっていうのは何ですか？
その、勝負できるかできないか。
はいはいはいはい。
うん。だったら、やってみたいっすけどね、みんなと。
そういうのをこう言ってくれるのはなんかこう嬉しいというか、なんかワクワクしますね。
じゃあ、まあそうっすね。でも本当にスパーリングとか見ますけど、うん、タイソンとかデイビッド・チュアとかの、
はい、
自分よりめっちゃでかいやつとかやってますけど、うん、普通にやれてるし、
うん、
うん、そこは自信ありますね。
これさっきの話戻るんですけど、ルイスはまだまだ、うん、強くなりますよって言ったら、なんでそう思ったんですか？
いや、最近スイッチ入ったじゃないですか、だって。
かって言っときあれでしたもんね。はいはいはい。
そうっすね、うん。モチベーションが上がってるのが見えるから。
うん。
うん、まだそんな若いし。
あれ太っちゃったらちょっと痩せたんですよね。確か。
そんな体重は思いますけど、
うんうんうん、
筋肉つけたって感じっすね、多分。
あ、すいません。なんかだいぶ質問とずれちゃったんですけど、すいません。まだあるんですけど、
はい、
アマチュア時代の3分3ラウンドと、はい、アディダス製の12オンスのグローブと、これプロとの違いを教えてくださいと。
うん、あ、そう、うん、全然違いますね。
うん。
僕はまだプロに来て間もないですけど、
うん、
やっぱそのいろんな違いを今感じれてるんで、
はい、
特にグローブは本当大きな違いなんじゃないですかね。
あのプロの方がまあもちろんなんですか、薄いというか効くとか。
そうですね、
うんうんうん、
ナックル部分が薄いんで、
はいはい、
でアマチュアはナックル部分が分厚いんで、
はい、
やっぱ全然ダメージが変わりますよね。
殴ってる感触もやっぱ違いますか？
全然違いますね。握りって言うんですけど、
はい、
やっぱ握りが全然変わりますね、アマチュアとプロだったら。
ラウンド数はでもそう、まだ1ラウンドしかやってないから分かんないですもんね。
そうですね、うん、まあでもあの両方疲れますよ。3分3ラウンドも疲れるし、はい、12ラウンドもちろん疲れるし、
うんうん、あ、まあそうですよね、うん、
うん、やっぱそこはもう別競技っすね。
お
ー、 100m の選手も 100m 走り終わった後にハーハー言ってるじゃないですか。
はいはい。
それはその 100m の間の中に自分の全力をつぎ込んでるからじゃないですか。
はいはい。
で3分3ラウンドの中に全力をつぎ込むわけじゃないですか、
うんうん、
で12ラウンドの中に全力をつぎ込むわけじゃないですか。
はい。
だから全部全力なんで、
うん、
それはもうスタミナの使い方ですね、本当に。
さっきのまたちょっと質問なんですけども、あの、
うん、
合宿ね、海外に武者修行行くっていう話なんですけど、これ自分の性格としてこう海外で一人でいる環境に向いてると思うかという質問なんですけど、
うん、そうですね、まああんま得意ではないですけど。
あ、そうなんですね。うんうんうん、誰かがいた方がいいというか。
そうっすね、うん、まあ行くとしたらスタッフとっていう、なんて、うんうん、なると思うんですけど、
うんうんうん、
まあっちの生活はまあ言葉にそんな自信がないわけじゃないんで、
はいはい、
まあどこに行くかにももちろんよりますけど、
うん、
英語とスペイン語だったらある程度できるんで。
あ、なるほど。うんうん、
うん、まあやっていけるかなって思ってますね。うん、
じゃあもうね、そろそろお時間なので、
し、
どういうボクサーを目指してるか最後ちょっと聞きたいですね、うん、
そうですね、その、うん、あの国内には数少ないあの重量級のファイターなので、
うん、
今までのこの日本のボクシングで見せれなかった景色を、日本の あのボクサーたちが違った景色を僕が見せれる可能性があると思ってるので、
はい、
それを応援してくれる皆さんにこう見せれるように、
うん、
ただ精進するだけっすね。で僕の試合には絶対外れがないんで、
はい、
はい、今後とも応援していただければ嬉しいっすね、
うん、いやー、これ次は1月6日ですね。
そうですね、
これは楽しみですね、
はいはい、また、詳細決まったらアナウンスします。
次もどうですか？初回系を目指す。
まあ、ノックアウトは絶対目指します。はい。初回かどうかは、相手も何も決まってないんで、
うんうん、
あれですけど、絶対 KO は、決着点は KO っておいて、作戦を組み立ててるんで。
でも、はい、前回もね、さらっと3分かからないって言って、バシン倒しましたからね。うん、
まあそうですね、そのイメージと現実が重なった時に、
うん、
ズレがなければイメージ通りになるんで、
はい、
そうなれば言った通りになります。
はい、ありがとうございます。ゲストの田島選手でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
やがやがやがやがよ、はい、エンディングでございます。これ田島選手ね、僕もデビュー前からインタビューさせてもらってんですけど、こうさらっとねすごいこと言うからね、なんか聞いていてなんかすごくいいなと思うんですよね。今後ともぜひとも注目していただきたいと思います。はい、 RAC プロダクターのお知らせです。10月に入り肌寒くなってきました。皆様、長袖のご用意は大丈夫でしょうか。 RAC では長袖 T シャツやスウェットパーカーなど、これからの季節に快適におしゃれができる秋物が入荷しております。詳しくは RAC ボクシングで検索ください。ぜひチェックよろしくお願いいたします。というわけでね、次回のゲストもね、ほぼほぼ決まっております。多分日本チャンピオンになると思います。楽しみにしてください。お時間です。さようなら。